皆さんこんにちは。京都府建築士会の小田木陽子です。7月に入りまして、京都市はやはり祇園祭もう突入しておりますね。祇園祭というのはですね、室町時代から始まったその町衆の疫病退散といいますか、そういったことを狙ってのお祭りということで始まった祭りですけれども、そういった祭りを愛する心といいますか、そういったものも一つの街づくりと言ってもいいかもしれません。今月は街づくり、住まいに関する街づくりというテーマで素敵なゲストをお招きしておりますので、お楽しみに。
京都人町出会いもん。
ただいま参上のコーナーです。今月初めの、ただいま参上のゲストということで、今日は3名の方にお越しいただきました。京都造形芸術大学のプロジェクトセンターでですね、プロジェクトマカツというチームを組んで動いていらっしゃいます、担当教官でいらっしゃいます関本哲夫さん、それから桜沢義政さん、高谷夏美さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今ご紹介しましたマカツ、聞いてる方には何のことやらということになります。どういった活動をされているのか、どういったネーミングなのかご紹介ください。
マカツというのはですね、地域に根付いている伝説伝承、地域の人々が見落としている風景やら記憶、気づいていないものについて、それをアートの目線で地域の人々に、知っていただこうと、そこで自信誇りを取り戻してもらおうっていうきっかけ作りのもとに一応動いております。
京都市で活動されてるわけですね。
特に、はい、そうです。
特に、
はい、六原学区で、
はい、東山区の六原学区を中心に活動されてる、はい、ということですね。でそのマカツということでプロジェクトの名前ということでもよろしいですか、
はい、
でそのマカツで動いてらっしゃるメンバーの方々ということですね。関本先生の中心とした、学生さん中心の、動きなわけですけども、リーダー、それから前リーダーということでお越しいただきました、
はいはい、
リーダーというからにはたくさん人数いらっしゃるわけですね。
はい、今は20名ほどいるんですけれども、はい、
造形大の学生さん20名で、
はい、
運営
してますね。
アートの目線で、はい、その街の魅力を掘り起こそう、
はい、
ということですね。今ご紹介いただきましたその地元のいろんな面白いところを見つけ出してということで、そのアートになる素材といいますか、ここが面白いななんていう目をつけるところというのは具体的にどういうものになるんでしょうか。
はい、具体的に言うとですね、例えばその上り釜、六原にある上り釜の跡であったり、もともとタバコ工場があったっていう、そういう、レンガの跡地であったり、また町屋が多く存在していて、その町屋であったり、地域に本当に根付いているそういったものを特に、使ってますね。はい、
補足ですけども、それと、小さな民間信仰って言って、これ京都に多いんですけども、例えばお地蔵さんであったりとか、はい、正気さんで、ちょっとご存知なのかどうかも分かりません。
屋根の上にね、
そうですね、
乗ってる瓦の一部とかしてるような
元仙人ですよね、
はい、
でそういう小さな民間信仰が特に六原学区は多いですね。
そうですね。
でその辺を、あまり、地域の人たちもまだ当たり前すぎて、なんていうのか、知らないというかね。でその辺も少しもうちょっとこういう面白いものがあるんだよということを見せていっているということですね。
地元の人にとってみたらというか、自分の家の隣が例えば困難ついてるけど、いやそれはそんなもんやろうと思ってたから別に気にもせえへんかったわと、そういうことですよね、はい、せやけど他のところから見たら、いやこれ面白いでというところを研ぎ上げるということですね、は
い、
その、近代産業遺産アート再生プロジェクトということでも別名で動いてらっしゃるわけですけれども、はい、これについてもちょっと教えていただきたい。
これは、ね、ちょっと話すると長くなるんですけども、もともと近代産業遺産アート再生プロジェクトというのは2005年にそのシンポジウムみたいなものをやったんですよね。で、近代産業遺産を一番こう多く活用しているイタリアとフランスかな、この辺からお客さんを呼んでですね、実際どういう、活用方法をしているかっていうのをまず喋ってもらって、でそれだけで面白くないんで、まず京都市内にある近代産業遺産 とりあえずこれをまあ4つぐらいかな、4つぐらいピックアップして、それのモデルケースをこういうふうにしたら面白くなるよというようなシンポジウムをやったんですね。でその中の一つに登り窯が、今はもう京都市のものに今なってますけども、その当時はまだ個人の持ち物で、でその登り窯を何とかしてほしいねっていうことがあったんで、実際それで登り窯で
動き出した
ということなんですよね。
そうですね。その登り窯ももちろん非常に、陶器を焼く町として支えてきた窯ですけれども、京都って言ったらもうそんなんばっかり違います。なんかもう東山、その六原の地域だけじゃなくって、そういった遺産といいますか、そのどの時代かは分かりませんけれども、古いものばっかりですから、それを取り上げてこうピックアップしていこうと思うと大変ですね。
そうですね。で、登り窯でも文化財として登録してほしいとかいうのをいっぺんだいぶ昔に言ったらしいんですけども、もう古いのはお宅だけと違うと、もう京都はもう古いもんだらけでさ、もうなんか順番待ちというか、そういうのこの間京都市長が遺産方って言ってましたけどね。
あ、遺産方、うまいな。
遺産ですね。
そうですよね。でもそれぞれやっぱりそうは言っても、そうやって取り上げていって、なんかこういや面白いなって言ってかへんと残ってきませんよね。そういう一つのきっかけ作りとしても、狙いとしては
まあ、それは当然
あるわけですよね。
ただそれを普通に活用するんじゃなしに、やっぱりさっきから桜田が何回も言ってるように、そのアートの目線というか、やっぱり我々は芸術大学なんで、そこはやっぱりこうアートという一つのコンセプトを持って、活用していこうということですね。
はい、アート、例えば、コラボレーションで何かしてみようとか、そういった活用の仕方が多いですか？
うん、実際作品作ってどうのこうのじゃなしに、アート再生ってどういうことなのか、いったら物の見方考え方を推し進めていこうということなんです。だから実際にその作品を作って、オブジェをつけたりとか、そういうことじゃなしに、やっぱり物の見方なんですよね。で考え方、その辺をちょっと変えてみようという。
いろんなイベントをされてきてるわけですけれども、例えば、登り窯でコンサートもされたりとか、町屋でいろんな、トークライブをされたりとか、大体参加されてる方っていうのは町の方が多いんですか？
そうですね、
はい、遠方からも来る、
地元の方も多いですし、はい、まあ、ものによっては今度あとでまた宣伝させてもらいますけども、8月にやってる地獄絵時なんていうのは結構全国から
そうですか、
見に来てくれ
ますね。リピーターはやっぱりいらっしゃる。
やっぱりそういうのをみんな探してるんです ね、
そうですね、
結局ね。
特にこの絵時なんていうのは高等伝承って言って、もう今ほとんどもう廃れてしまってるんですよね。
はい、
で、まあ、さっき言ったみたいに小さな民間信仰というのも、一つはもうなんでそんなことをやってるのか、言ったら社会の規範をちゃんとその中でこう教えてくれてるっていうのがあって、今そういうのがだんだん少なくなってきてるっていう。だから絵時なんかでも、あれは女の人の生き方をちゃんと説いてるものなんですね、実は。
知りませんでした。行かなきませんね今度ね。そうですか。そういったイベントを通じていろいろフィールドワークをされてきているわけですけれども、はい、今年は今年でまたプロジェクトのその目標といいますか、目指すところがあるそうですが、
はい、一応六原のライフブランドを作ろうということで、
はい、ライフブランド、はい、どういったことでしょうか？
まあ、生きるから死ぬまで一生、その地産地消といったことなんですけれども、はい、その六原額で全て収めてしまえるっていうことなんですけどね。
六原額と言っても地元の方はね、もちろん知ってるわけですけれども、うん、非常に何と言いますか、下町が非常に残ってるというか、うん、職人さんもこの番組にも何人か出ていただいてますけれども、非常にたくさん住む町ですよね。だからずっとそういう職人さんたちなんかはもうそこに暮らしてる方が多いわけですよね。
そうですね。やはり職人ってことは、まあ、昔から神社仏閣があるならば、やっぱり職人さんもそこにいられるはずなので、ずっと住まわれてると思います、
でも最近やっぱり住みにくくなってるっていうのも現状がありまして、職人さんが そのうるさいやらどうのこうので追いやられてしまうっていうところもあるんで、うん、今いる職人さんたちを盛り上げるっていう意味でも、
あ、そうですね、
はい、そういうところに目をつけていってますね。
特にあの古い町っていうのはそこに新しい人たちが入ってくるんですよ、
はい、
で古い人たちと新しい人たちの生活圏っていうかレイヤーが全然違うんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そこをどう折り合いつけていくか、はい、この辺がやっぱり六波羅学校の、まあ、自治連合会の、まあ、局長さんとか会長さんなんかうまくやってますけども、うん、どこの地域に行っても新住民ともともと住んでいる住民との折り合いで、それは今言ったみたいにそういうしきたりのことに関してもそうなんですけども、はい、うるさい汚いとか言ってね、うん、ずっとそこまで根付いてやってきたものがもうやめさせられたりとか、うん、
お祭りとかですね、
うん、縮小させられたりとか、お祭りなんかでもなくなったりとか、うん、
お祭りもなくなるんですか。
そうですね、う
ん、
はい、例えばね、某お祭りなんかでも本来なら朝までやってるやつが、まあ、やっぱうるさいとか言うて、うん、もう12時までとか、
あ、
そっちは1000年以上か続いてるんですよ。
うん、
それが
うるさいってあんたみたいな、
その一言だから僕らもこの頃も言ってるんですけども、そこに住む限りはやっぱりそこのしきたりにきちっとその理解して住むっていうことをしていかないと、そういうものがどんどんどんどんなくなっていくと思いますね。
うーん、あの、なんて言うんでしょうね、その暮らし方そのものの提案をされてるっていうイメージが受けます、
うんうん、そうね、だからそういうこともひっくるめてのライフブランドなんですよね。
うん、なんかあれですか、さすがに学生さんだけあってそれは課題になってるんですか。
いえ、
これは、はい、はい、まさか、まあ、はい、
そんな課題っていう、なんか、課せられたものというわけではなくてですね、やっぱり、
いいんじゃないかなということで、提案をしていくという。
そうですね、で、私自身はやっぱり4年続けてますんで、やっぱりその地域にも思い入れっていうものがありますし、だから、課題というよりかは、やっぱりその地域のこと
なんで、よくしていきたいとか、はい、そういう思いですね。はい、皆さんそういうことで2005年から始まった活動ですけれども、もう、地域にも随分根ざしたその顔見知りも増えたんじゃないんですか。
はい、もう地域フィールドワークしてたらな、おじさまやおばさまやらよくお会いになりますね。
お会いになりますね、
はい、声かけられたりとか、
はい、消防団の分団の部屋にはマカツ用の冷蔵庫もちゃんとその中には
もういつでも
麦のジュースから始まって、は
い、もういろんなものが、
はい、お菓子もいっぱいあります
ね。子どももイベントもいろいろありますけれども、子どもも気がついたら小学校1年生がもう高学年になってとか、そういう形になるぐらいずっと付き合ってるわけですよね。
ね、
うん、
は
い、もう仲いいんじゃないですか。
はい、もう仲はいいですね。もう顔があったらもうとりあえず追いかけ回されたりしちゃいますね。
だからまあ一番嬉しかったの、去年秋やったんかな、その会長からマカツーの学生は、我々地域住民と同じ扱いをしてくれっていう宣言、うん、各町内会に宣言してくれたのがすごい、
すごいですね。いや、それはすごいと思います。うん、うん、普通、いや、なんか学生さん来てなんかやってはるわで終わってしまうことが多いと思うんですよ、うん、やっぱりね、それが京都らしいというのかもしれないですけれども、うん、はい、それがやってくれっていうその声掛けは嬉しいですよね、
うん、去年の春ぐらいからかな、もう回覧板をもう、
ね、
何も言わんでも向こうから、
あ、今度回覧イベントやるから、
うん、いや、回覧板の日にちが近づいてきたら、うん、なんかその回すもんないかいって向こうから言うてくれるんです、うん、で回覧板回してくれる
町内会の、はい、
そういう東山それから六波羅を歩いていて感じることっていうのはどういうことを感じますか。
僕はその地域の人々の温かさとか、うん、そういうなんかスローな世話しい感じじゃなく、もう地域の人がちょっと道端で おばちゃんとおばちゃんがちょっとまあお話会談してるなんか見るとすごい幸せな気持ちになっちゃうんですけどね、
うん、そういうのが、まあ広がっていったらというか続いていけばいいなという、
はい、やっぱり土地柄なんかなって思いまして、うん、僕の地元にはないもんなんで、
うん、高谷さんは、
うん、私自身はやっぱりもう4年間いてその昔の六波羅の風景っていうものがそう歩いてるうちにどんどんいろいろ教えていただいたり調べたりしたら分かってきて、そこの昔の時から比べてもこの地域は変わっていってるし、で今からもどんどん変わっていくんだなっていうことを思うと、今この時をそうどういうふうに過ごしているのかなっていうのをすごく気になっていろいろ見てしまいますね。
うん、 そういう思いも込めた、実はそのマカツーの冊子がですね毎年発刊されておりまして発行されておりまして、はい、あなたの街の愛し方という冊子が、はい、学生さんの力で毎年ガリガリ出版中と、
はい、頑張ってます
いうことなんですけれども、これ当然そういういろんな活動の報告レポートであったりとか、はい、フィールドワークをされた、はい、その結果が載ってたりするわけですけれども、はい、どんなその作り方をされているんですか。例えば皆さん見せられないのが残念なんですが、イラストが盛りだくさん、
はい、
当然学生さんの作と、はい、いうことですね。
ですね。で、あと漫画が入ってて、どんな人でもこうパッと見てどんどんのめり込んでいってもらえるような工夫を考えたりもやっぱしてますし、いろんな人の手に取ってほしいっていうのが私たちの思いなんで、その工夫もしてますね。
込められてるその思いというのがですね、文化的にも非常にこんなん知らんかったっていうことが結構書いてある本なんで、読み応えたっぷりで、なかなか読み切るのに時間がかかるんですけれどもこれ作るのは大体どれぐらいの期間でこれは作られてるんですか。
いつも10月ぐらいから内容構成始まって、で大体2月3月頃に入稿というか、
で出来上がるのは、うん、春先
もう3月以内に
始まってます、
ね、大学なんでね、年度末には、
はい、あ、そうか、そうです、そうです、
終わりの、はい、
その辺は学生ですね。
なるほどね。これが例えば欲しいなという方はどこで手に入るんでしょうか。
京都造形芸術大学のプロジェクトセンターにご連絡いただければお求めいただきます
ということですね。
はい、
それから先ほどちょっと話が出ました、今度のイベントについてもちょっと詳しく教えていただきたいんですが、
来ましたね。8月8日ダブル8の日ですね、はい、この日曜日なんですけれども、東山区役所の近くの松原通りを下っていただきますと、西福寺さんというお寺があるんですね。
西の福のお寺ですね。
はい、はい、ちょっとちっちゃめのいい感じのお寺なんですけども、ここで熊野肝心十回図地獄絵絵解きと題しまして、絵解きをしてるんですね。でさっきもお話先生からも出てたんですけれども、口頭伝承ということで、その前 2,3 年前はその口頭伝承が廃れてたんですね、はい、でそこを先生、関西学院大学の先生をお呼びして、でその先生に語っていただきまして、うん、でバックミュージックに学士さんまでお呼びして、
すごい
壮大な地獄絵時を、は
い、地獄絵なんでね、はい、若干怖いじゃないですか。
はい、
それのバックがあるんですね。そのバックボーンというか、はい、その何を書いてるかとか、そういうことを
です、ね、
はい、解いて話を教えてもらうと、うん、
はい、
うん、今ちょっと 2,3 年前言ったけども、もっと古くてね、もともと西福寺の住職さんが絵解きしてあったんですけど、はい、もう亡くなりはって、でもう何年か経ってあって、ほんで、5年前からですね、5年前からこの地獄絵を復活させようということで西山先生にお願いしてやっていってるんですよね。でもともとこれ熊野の美国さん、天さんがずっとつじつじでこれを絵解きをしてた、だから天さんの、まあ、小遣い稼ぎみたいなもんなんですけども、ほんで、まあ、京都に来た時なんかはそういうなんかな、大きい商家の小井さんとか父さんの、まあ、教育のために
教育ですか、
読んでやっぱりそういうしつけとかね、
なるほどね、
うん、そういうをやってたということらしい、うん、でその時にその琵琶とか三味線をやっぱり入れて話してたらしいんですよ、うん、で肝心な時になるとやめるんですよ。
そうなんですか。
で、これ以上先聞きたかったらお金ちょうだい、
お金ちょうだいと、そういうやり方ですね、うん、なるほどね。いや聞かないと分かりませんね。こちらの西福寺のイベントが、はい、8月8日、これいきなり行ったらダメなんですね。
ちょっと無理なんですね。このイベントすごく人気なんで、完全予約制なんですね。
はい、
でも今でももう30人ほど予約が入ってます。
残りますか。
そうですね。本当に残り、本当にわずかなんで、早めに予約していただけた方が入れるかと、
はい、
という感じですね。
はい。また、この、案内に関してはブログの方でも、ご案内したいと思いますけれども、はい、ご興味あります方は、京都造形大学の部活のところまでご連絡いただければと、
よろしくお願いしますね。
はい。はい。ここで一曲お聴きください。大竹栄一で、君は天然色。さて、続いては7月からの新コーナー、教えて建築士さん。 まず初めの今月からはですね、住宅を建てるまでの建築のちょっと専門的なお話を建築士の畑翔一郎さん、案内役下村静子さんでお届けします。皆さん全員が住宅を建てたわけではないと思うんです。きっと一生に一度あるかないかだと思います。初めて家を建てるという人がほとんどだと思いますけれども、そんな中でですね、大切な財産、家を建てるにはどうすればいいか、どのような流れで進んでいくのかわからない、そんな疑問に建築士がお答えします。家という夢を形にするためにとても重要な打ち合わせはどのように進んでいくのか、後で予算オーバーとかですね、トラブルにならないためにもどうやってコミュニケーションを取っていくべきなのか、なんということを参考にしていただければと思います。打ち合わせについて、それではお聞きください。
さて今日の話ですが、
はい、まず打ち合わせからですね、どういうふうにして家を考えていくかということをちょっとお話しさせてもらいたいと思います。
なるほど、まあ、はい、家を建てたいと思った時に建築士さんとまず最初にするのが打ち合わせ。
そうですね、
はい、
まず連絡をいただいて、まあ、お会いをするわけです。でまず、まあ、我々最初に聞くことは、まあ、その方の家族構成でありましたり、住まい方とかですね、あと、まあ、最終的ですけれども、まあ、工事の予算とかね、そういうことをいろいろお話をすることによって、いろいろ聞き出していくわけですよね。
はい、
でそれでいろいろアイデアを考えたり、間取りをどうするかとか、ということをいろいろ考えて、それを図面という、設計図面ということにして、お施主さんと会話をしていくことになります。はい、で、大体、工事、我々は工事をね、実際にしませんので、設計図をもとに、すべての意図を伝えていくんですけれども、まあ、お施主さんは、やっぱしね、素人さんでありますから、図面を見てもなかなかわからないし、
はい、
想像までなかなか行くことも難しいと思うんですね。そういうことで、なるべく、こちらの意思が伝わるような形ということで、
はい、
まず最初は、基本的なことからまず始まって、どこに誰の部屋を持ってくるとか、
うん、
まず土地によっていろんな制約もかかってきたりするんですけれども、そういうこととか、あと、何階建てにしますとかね、あと構造の話とか、いろんなことを、はい、設備をどんなことが欲しいですかとかということをまず住まい方をもとに、大体を決めていって、でまあ平たいね図面だけではなかなか分かりにくいので、
はい、
もう少し立体的に、まあ、俗に言うパースとかね、最近で言う CG ですよね、
はい、
ああいうようなものもいろいろ出して、見ていただきたい行くことになってます。
はあ、はい、まあ、図面というか、普通私たちよくね、部屋を借りに行ったりとかしたら、間取りとか見取り図みたいなのを見せてもらえますよね、
はいはい、
ああいうのでなんとなくイメージできるようになるんですが、
はい、
そういうところからだんだん詳しいものになっていくって考えていいんですか。
そうですね、まあ、それで実際に工事をね、これで行きましょうという時になるまでかなりそのやり取りをしながらね決めていくことになります。まあ、大体もう最初ほんまのゼロからね始めますので、実際にこれですというものをまず最初の段階では見てもらうことはできませんので、
うん、
まずまあ実体ちょっとミニチュアになりますけれども、まあ、模型みたいなものを作って、あとそういう CG とかね、そういうことをいろいろ駆使して、
うん、
なるべく分かるように伝わるようにしていきますけれども、
はあ、はい、その図面の中で、設備なんかも全部書いてっていうふうにおっしゃいましたけれども、
はい、
設備というのはいわゆる電気はここですよとか、
そうですね、
台所はここでとか、
そうですね、まあ、電気ガス給排水とか全部ですけど、まあ、言えばソーラーシステムを使いたいとかね、
はい、
そういうことを言われればそういうことで表現をしていけないし、まあ、屋根の形状とかいろいろかかってきますので、そういうことも含めて全部図面の中に入れていくということですね。
もっとじゃあ私が想像してたより細かいことですね。
いやもうほんまの全てですね。実際にお住まいになるその形を全て 図面というものについて表現をするということが我々の一応仕事にですから。
あ、だから、まあ、例えば壁あったら壁の素材までも決まってしまったものを書き込んでいくということですね。
そうですね、それを図面の中でもう型番とかね、そういうことまで全部使用して、うん、あの全部書いていって、で実際にその図面を最終的に、見積もりがね、工事費が出せるということの図面、工事用の図面ですかね、
はい、
そういうものまで最後まで、書いていって、でそれをもとに工事費を算出してもらうと。
あ、で、まあ、いくらぐらいかかるんですよということが出てくるわけですか。
そうですね、はい、
ここまで行くのにですね、大体普通どれぐらいの期間がかかるものなんですか。
そうですね、お話しして行くまで3ヶ月から半年ぐらいかかることもね、ただし、うん、まあ、長い人であれば1年間とかね、あの2年間ぐらいいろいろいろいろお話をしながら作り上げていくということはよくある話ですけど、う
ん、やっぱりあの建てるからにはね、その家なんて何回も建てられるもんじゃないですから、自分の希望をね、いっぱい織り込んでと思いますが、さっき最初におっしゃったみたいに、お家を建てるということになるといろんな制限があるから、その辺建築士さんとしてこれはできますよ、これは無理ですよみたいな、そういう提案とかやり取りっていうのがあるわけですよね。
そうですね、まあ、うん、あのやっぱり皆さん希望をもとにね、夢を膨らまして、あのいろんなことをアイデアを出してきはるんですけれども、まあ、一応法律もね、いろいろ絡んでくるし、予算の話もありますので、
うん、
まあ大体ちょっとこれは無理、これは無理、これは無理というふうにして削るのも、まあ我々の仕事ですけれども、
うん、
まあ、そういうことも全部織り交ぜて、あの一緒に家を作っていくと、一つのものを作っていくという、まあ、共同作業と考えてもらえればと思います。
なるほど。ということは、まあ、家を建てようと思われた方は、その打ち合わせの時から十分に建築士さんと一緒に話し合いをして、コミュニケーションを取って、お互いの気心が知れてこないといけないということですね。そうですね。はい、ありがとうございました。
はい、教えて建築士さんのコーナーでした。来週はですね、このお話に続きまして、契約時の大事な話ということについてお話ししていきたいと思います。今日はお越しいただいたゲストの方は、もう一度ご紹介いたしますと、京都造形芸術大学プロジェクトセンターの真勝、桜沢さんと高谷さん、セグルノさんにお越しいただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
イベントにね、またあの毎月ぐらいの勢いでですか、
はい、
結構されてるということで、はい、皆さんぜひあの要チェックということで教えていただきたいこともいっぱいあるかなと思いますので、楽しみにしております。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。